始まりました。インターネットラジオ風呂井古川です。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂井古川三人衆でお送りします。はい、階段上がってきてやっと地上に出てきました。
出ました。
しんど。ほんでここどこですの？
ここ今ね、高速神戸駅の西口改札を出て、はい、6番階段上がってまいりました。
はい、
有馬道いう交差点なんですけども、
ライフがありますね。スーパーライフが、はい、あと洋服の青山とかあります、
はい、ここからちょっと有馬街道上がっていきますので。
でどこ行きますん今日は？
神戸市兵庫区の立花湯さんというお風呂屋さんに歩いていこうかと、
は
い
は
い、
これもしかして左行くということは山の方に行くということで上り坂ちゃいますん？これ
もちろんです。
上り坂、
ゆるい上り坂ですよ。坂の町神戸の魅力をたっぷりとお感じになって
そしてなんか気持ちが入ってない喋りですけど大丈夫ですか？じゃあ行きましょうか。
よろしいですか？
ぼちぼち。
はい、これ、はい、マイクの紐大丈夫ですか？
そう、我々ね、今どんな格好で喋ってるかと申しますと、はい、サオリン P が後ろからついてきておりまして、
うん、
止まったら
そして犬のように我々マイクのコードで、
はい、マイクの線でリードのように繋がれております。
これはね、大学の文化祭でも恥ずかしい横なんですよ。いいんですかこんなことを、いい大人がやってて。
まだ人通り少ないからいいけどね。
ラッキーさん、こういうキャラなんですか？
いや、去年までは違ってたと思う。
あ、自転車来たので気をつけましょうね。
あ、思ったほどの坂じゃないですね。はい、まあ、緩やかな。
徐々にね、こう、登っていくんですけども。
この辺は神戸言うても、ちょっとのんびりした感じですね、なんか。
はい、県庁とかもこのエリアにありまして、落ち着いた場所なんですけどもね。
結構暑いですね今日。
坂が少しずつ、
バスが行きましたけど、バスでも行けたんちゃいます？
行けますよ。でもそれほどの大した距離ちゃいますからね。中華料理褒美園、
頑固親父が仕込み中って書いた。
でこの道をまっすぐ行きますとね、
はいはい、
有馬温泉に行けるんです。
ああ、有馬までこれ続いてる。
そうなんです。有馬温泉までここから歩いたら 5,6 時間かかるところをね、うん、これから行く立花湯だったらたったの 5,6 分。めっちゃお得でしょ。
あらお得。
よかった。立花湯で。
なんか前遠足のおじいちゃんおばあちゃんみたいな人がいっぱい歩いてますけどね。
は
い、
あれね、これから六甲山に上がっていくのかなんか知りませんけども、ハイキングの人がとにかく多いのが神戸の特徴ですので。ここ楠木町6丁目という交差点ですけれども、
はい、
ここの交差点を渡ってもう少しまっすぐ行くんですけれども、
山の方へね、
ここをちょっと右に曲がると大倉山いう地下鉄の駅があるんですわ。歩いて5分ぐらいのとこね。
もしかしたらそっちからやったら平坦な道来れたんちゃいます？
その通り。
なんでわざわざこの坂道を選んだんですか？
いや、ちょっと運動不足かなと思いますね。特に林さん、
ご心配いただきましてありがとうございます。
林さん、体力ないのに草野球とかやってるからそのうち死ぬんちゃうかな思って。
同じおっさん同士でやってるので大丈夫です。
そうですか。この交差点に本場ネパールインド料理の店ありますよ。アジアンダイニングカフェっていうね、本場の人が作ってはるんです。
もう匂い、スパイスの匂いがしてきましたよここで、うん、
いい匂いでしょ。
ちょっとだけ。
ダメダメダメダメ。あかんあかん。
ちょっと
後でほな昼ここで食べましょうか。何食べ放題ですから。この信号渡ったところに診療文庫というビルが建ってますでしょ。
ああ、はいはい、
これ
あります、ね、
医学書専門の本屋さんなんですけれども、
はいはい、
あ、こんにちは。
今ケーブルテレビの、ね、方が来られました。今日はこのラジオ収録を
踏んでる踏んでる、
ケーブルテレビで流してくれはるいうことでね、
若いお姉さんがカメラ抱えてきてくれはりましたね、は
い、ちょっと今嬉しいです。
はい、
はい、さあ信号渡りましょう。ラジオを聞きの皆さん、この我々の歩きながらのトークいかがでしょうか？
まあね、まさに横断歩道渡ってるとこですね。
ちょっと渡らんと、
に人が横断歩道渡っている様子を実況されても仕方がないと。
私の待ちしてる車が不思議そうな顔してね、こっち見た反応がわかりますけどもね。
こんなんありなんでしょうか？
あ、信号変わりますよ。
はい、新田町の交差点を渡りました。
診療文庫という本屋さんにはですね、 はい、はい。ちょっと見ていただきたいものがございまして
。はい。お、何でしょう。
お、誰かいたはりますよ。
お、骸骨が、あの、ナースの衣装を着て立ってますね。
はい。これが有名な骸骨ナースさんですね。
有名なんですか、これ。これ、ナースなんですね。
なんか胸に値段が書いてありますけど、あれは何の値段なんですかね。
1万円。
1万円で、このナースがあなたの枕元に。
いりません、いりません。
このナースをですね、見ながら、ふっと右の方へ目をやりましょう。
はいはい。
歩道橋の手前左側にある白い建物。どう？のれんが揺れてますでしょう？
いや、まだ朝やから揺れてないですけど。
ええ。ああ、あれ？ああ。
神戸市兵庫区の立花湯さんでございます。
あ、ほんま、立花湯、はい。
前まで来ましたね。結構レトロな感じですけども、そんなに古い感じでもなく。
はい。うん、4年前にね、こういう風に、昔風に改装しはったんですね。
ああ。
ちょっと珍しいでしょ？
ね、下見板張りっていうんですか？黒い板塀にしてあって。
はい。土壁風にね、うん、壁を塗って、はいはい。
塗って。
玄関先に瓦をあしらって。
はい。
これね、あの歩道橋の上から見たらね、全体図、ちょっと登ってみましょうか。
え、あ、そうですね。せっかくですし、登ってみましょうか。
じゃあ、歩道橋。
ここはね、阪神大震災16年前のですね、被災地の真ん中あたりになるんですが、
う
ん、
そうですね、兵庫区と言ったら長田に次いで、
そうなん、
被害が大きかった。
立花井さんは、奇跡的に倒壊もせず、残ったわけです。
なるほど。あ、振り返ったらこれよく見えますよ、お風呂屋さんが、はいはいは
い。よく見たら、手前の今改装されてた玄関部分、瓦屋根の2階建ての建物ですけど、奥にある浴舎、はいはい、そして釜場、昔のままでしょ。
そうですね、瓦も古いですしね。
はいはい、
手前のあの脱衣所の建物も結構、よくから見ると、
ひび
割れの跡を補修したのがまだ見えてまして。
うん、そうなんです。瓦が落ちて軽くなったから建物壊れんです。なんちゃうか、言ってはりましたけどね。
ああ。あ、瓦よう見たらあれ、軽量瓦に全部変えてありますね、脱衣所の胸のところは。
で、2階はね、あの、ベランダに物干しがあったりして、生活臭が。
ご自宅にしたはるんですかね。
ここに住んでるという、まさに地域密着の姿がここからわかると思うんです。うん、
でも、改装してこのレトロな感じになるって一般銭湯では珍しいですね、
うん。そうですね、あの、新品の破れジーンズみたいなもんですかね。
新婚ホヤホヤの高齢者カップルみたいなもんかな。
いや、それは違うでしょ。
じゃあ、早速ね、入ってみましょうかね。
はい、入りましょう。はいはい、
のれんくぐりました。お、
はいはい、
くぐって入るとまた下足室もどっしりとした木が使われてて、これまたいい感じですね、はい、う
ん、温泉旅館みたいな感じでしょ。
いや、ほんまやね。
で、正面のこの重厚な扉見てください、
は
い
は
い、
うん、なかなか焼きすぎですかね、これなんか使ったいい感じの扉ですね、はい、
ちょっとラッキーさん開けてみていただいていいですか。
入らせてもらいましょう、
はい、
これちょっと重たいですよ、塔が。
はい、
玄関を改装する言うたらね、大抵あの自動ドアにしはるもんですけどね。
そうですよね。
それをわざわざこの重たい木の戸に吊るという、このセンス。
渋いです。
こんにちは。
いらっしゃい。
はい。というわけで、第6回目の今回は、神戸市兵庫区の立花湯さんにお邪魔しています。
はい。
高速神戸駅から北へ歩いて7、8分、うん、地下鉄大倉山駅からだと西へ5、6分のところですかね。
神戸の割と真ん中あたりにあるこじんまりとした銭湯ですね。
あの、外観だけじゃなくて入り口から脱衣場にかけてもええ感じでレトロな雰囲気が漂ってますやん、
う
ん、
そうそう、
そう、フロント式に改装されてるんですけどもね、うん、太い木をたくさん使ってあって昔ながらの雰囲気がうまく残されてますね、
うんうんうん、そうですよ。ほんで見てください、入り口の重い木の塔はね、うん、端っこから番台までワイヤーで繋がってんの見えますか。
ああ、なんかね、上の方に横にスッとワイヤーが通ってます。
あのワイヤーは何？
わかりましたよ、あれ。泥棒が来たらあれ引っ張って落とし穴にズトーンと落とすんですね。
違いますが、入り口の塔が重い分、お客さんがそれを締めようとするのと同時に、うん、あのワイヤーを番台からおかみさんが引っ張ってくださるのです。
ああ、なるほど。人力自動ドア？
いや、それは自動とは言わんでしょうね、
普通。
自動ドアみたいな味気ないもんちゃいますぜ。お客さんとおかみさんの二人で力を合わせて塔を締めるわけです。
愛ですね。
ドアオブラブ、
うん、
ということはあのとはまさかそのために。
そうです、客と経営者が愛を確かめ合うためにわざと重く作られているのです。
それが本当ならすごい
ともいいですけどね。ここ脱衣場に入りますと、はい、天井も合天井ですし、あの昔ながらのプロペラの扇風機も回ってますし、
う
ん
う
ん、ロッカーの色とかね、塔のベンチなんかもなかなかええ味出してますね、うん、
でしょ。でも外観から脱衣場までは雰囲気が大きく変わったけれども、お風呂場は昔のままっちゅうところがまたユニークですよ。
ああ、浴室の壁にも、あれ、震災の日々がそのまま残ってますね。そ
うそう、普通は改装言うたらね、あの、サウナつけるとか、露天風呂新しい作るとかね、浴場設備が優先されるパターンが多いですけどね。
立花園さんにもサウナや水風呂は昔はあったらしいですけれども、阪神淡路大震災で壊れてからはそれもなしで、もう風呂と風呂屋風情だけで勝負したるわいっていう開き直り作戦やね。
ああ、それは仕事も金もないけど暇だけは腐るほどあるっていう僕と同じですね。
いや、それは違うでしょ。
仕事も金もないけどビールだけは浴びるほど飲んだるわいっていう俺と同じや。
いや、全然違うし。
あ、漫画はいまいち売れへんけど似顔絵だけはやたら似てるっていうラッキーさんと同じですか？
ほっといてください。
まあそんなことよりね、立花絵さんの魅力はレトロな雰囲気だけやないよ。
もう、なんです？レトロなおかみさん？
レトロと失礼な素敵なおかみさんですよ。そやのうて、まずは薬を見てください。はい、人参実母さんっていうね、漢方薬の入った袋が沈められた、エビ茶色のね、お湯の浴槽があるんです。特に冬場なんかはまたこれがようぬくもるんですわ。
香りもええしね。
なるほどね。小さいながらも本格的な薬湯があるっていうのはポイント高いですね。
うん、そしてもう一つ、立花湯さんには大きな秘密があるのです。
お、何ですか？混浴とか。
ちゃうがな。普通は二つ。ところがここでは三つ。
何やろう？例のあれ？
例のあれ？ああ、例のあれね。
って何を二人で想像してるんですか。普通は二つ言うたら、絡んでしょ。
ああ、絡んですか。
はい。
まあ、絡んは普通、赤がお湯、青が水と決まってますけども。
そう。ところが、ここ、立花湯さんにはもう一つ、赤と青の隣にピンク色の絡んがついているのです。
ということは、絡んが三つ並んでるってこと。
その通りです。
で、その絡んを押したら、お湯でもなく、水でもなく、なんかが出てくるわけですね。
ピンク色、押してみてください。
押しますよ。グイ
ッ。
グイッ。
いや
もう君らやめなはれ。はい。真面目に、これピンクのカランからは何が出るんですか？
ピンクのカランを押したら何が出るか。うん、それは、立花湯さんに来てお風呂に入ってからのお楽しみと。
はい。そんなわけで今回は神戸市兵庫区の立花湯さんから、はい、お送りします。はい、今回は神戸市兵庫区の立花湯さんからお送りしています。
はい、
小さいながらもですね、個性的な改装された立花湯さんなんですけれども、はい、神戸市の中心部は結構震災でね、銭湯が減ってしまったんですけども ね、その中でも残ってる貴重な一軒ですね。
貴重ですよ。
まあ、震災を経て現在に至るまでいろいろとご苦労もあったと思うんですけれども、そのあたりのことについて立花湯の三代目丸岡信俊さん、そしてお母さんの君子さんにお話を伺いたいと思います。はい、信俊さん、君子さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、こちらはもともとはいつぐらいに創業された？
昭和27年です。
27年、戦後ですね。すぐらい。それはお母さんのさらにもう一代上のお父さんが。
父親と母を言
う。ああ、そうですか。まあ、銭湯経営者の方は石川の方とか北陸の方が多いですけれども。うん、
そうですね。広島の方とかね、
はい。おじいちゃんとかおばあちゃんはこちらの方やったんですか？
この子の八代の方なんです。
今の加藤氏です。
うん、そう。そうね、昔は。石炭の
燃料関係をね。その関係で燃料使うんで、
はい。
銭湯がええんちゃ
う。これ屋さんにこう入れてた
から。
ああ、なるほど。
戦前の話で。
はい。
うち三軒屋昔やってたもんですから。
あ、そうなんですか。
今残ってるのがここだけ。
ああ。当時はじゃあ燃料は石炭でお風呂屋さんやってはったんで。
そうです。石炭してました。
そういう。
石炭でやってると、その、すすとか煙はいっぱい出るんちゃうんですか？
出ます。でもあの頃そんな言わなかったからね。
僕の旅館はもう薪の世代ですから、
はい。
小さい頃は薪でずっと。
ああ、ね。ああ、じゃあ石炭から薪に変わって、薪から石油に変わる。
そういう
石油に変わる。はい、ああ、そういう歴史でこう辿って
き
た、ね。
ラッキーさんは石炭で炊いた風呂、入ったことありますか？
いや。多分ないと思いますよ。
私が子供の頃ね、うちの風呂石炭入れてましたわ。そういうと薪入れたり石炭入れたりごちゃごちゃ入れて、
あ、
こんな長い金の棒の先にスコップみたいなのついてる
し、だからね、うち風呂さえ
気持ち
がいい。ああ、一回くべといたら結構持ってくれるんですね。この辺ってまあ近くに神戸大学の医学部とかありますけど、はい、それはもう昔からそこにあった。
ありました。子供の自分から私の。
じゃあ、病院関係の人とかも入りに来てくれはったり、そういう。
そうですね。患者さんじゃなくて、付き添いの方とか、身内の方、ね。
はいはいはい。
こんなとこあってんで、探してた、
はい。付き添いの人はね、お風呂、確かに困りますもんね。
そうですね。患者さんはね、お風呂ありますけど、はい、やっぱ付き添いとか身内の方はね。
この辺なん特徴ある感じのお客さんとか来はることってあるんですか？
ベトナムの、
はい、
研修生のね、
はい、
3年間日本で働きながら、こう、習う。はい、神戸に、1ヶ月、日本の生活になれるために、はい、日本語ちょっと覚えるため、
この近くに、その研修センターみたいなのがあるんです
ね。神社の隣にあるんですけども、はいはい、そこら辺お風呂屋さん今ないんで、うちまで来られる。
もう普通のお客
さん。最初もシャワーしか浴びないんですけど、
そういう習慣がないんですかね。
そうです、そうです。だから、でもね、もう4週間、3週間目ぐらいになったらね、お湯使っててお客さんが、お湯使ってるで、
周りのお客さんももう慣れてきたらもう、
そうそう、一生懸命に喋りかけてくれるんです
よ、ね。お客さんがね。
英語も喋れないから、彼らは。それがまあ挨拶ぐらいはね、しんちゃおって言うんですよね、こんにちはっていう。
しんちゃお。
しんちゃおって言うんですよ。しんちゃお。あの、さよならはタンビエットって言うんですけど、それ、これ言うんですよ。すごい喜んでくれてね。で、この前久しぶりに、ね、3年前に来た方がね、来られる。僕3年前来ました、って。ああ、覚えて覚えてるって。
嬉しいですね。
嬉しいですよ。はい。もう来月帰るんです。
最近は日本人でも、そのお風呂屋さんのマナー知らん人、増えてるから、そういうベトナム人の人に、いずれ教えてもらうよ。
そうそう、いや。彼らの方がね、礼儀正しくてね、見てて気持ちいい。他のお客さんにもね、こう挨拶したりするんで、待ってはったら。
はいはいはい。こちらはまあ、兵庫区って言って、震災で結構被害が大きかったエリアですけれども、立花湯さんは
この脱衣場自体はまあ、問題なかったんです。風呂場の中の壁が男湯側ですけど、縦にひびがバーッといく、水風呂とかサウナの装置が外にあるんで、ね、はい、それがこう、ぐちゃぐちゃってなってしまって、で、もう撤去して、全部シャワーと空に変えたんです。はいはい。当時いっぱいでしたから、お客さんが。
被害小さい方ですよね。
そうですね。
こんなね、激甚被災地の真ん中で。
ですよ。だからうちその当時移転してたんで、はい、もうこの神サイト古谷さんは煙突が隣の家倒すはもうね、釜川レンガでしたんで、ぐちゃぐちゃになってなかなか。で、脱衣場も屋根か落ちて。
直せるような状態で全然なかった。
はいはい。
あの程度の浴室の日々やったら大阪の銭湯でもね、ラッキーさん。
普通にありますよ。
普通にありますよね、
普通に立て付け悪い。震災の後は営業再開まではどんくらいの期間があったんですか？
そうですね、震災が1月17日で、はい、再開したが2月中頃で1ヶ月かからなかった。
はい、
それも、電気も来てましたし、はい、燃料も来てた状態なんですけど、水道が出てやっと初めて営業できたんです。それまで神戸市さんがね、タンクローリーで。6個の美味しい水って書いたタンクローリーを4トン車を持ってきて、入れてくれて、はい。それでもね、もう2、3回来てもらっても、風呂開けて、もう1時間、2時間でもなくなるような状態、
ね。ああ、まあ1台で遊んでくる量は知れてますね。
もう2点を3トンぐらいだとすぐなくなるんで。
じゃあもう1日に営業時間も1時間とか2時間で。
そんな状態ですね。それ
じゃあ水道が出始めて、まあ2月
に。初めてね、本格的にね、営業できました。
やっぱりその時はホッとしたというか。
うちもホッとしましたし、はい、まあお客さんもね、良かった。
震災の時はこの2階に住んでおられたんですか？
僕の家族、僕が住んで。
お母さんはまた別のところ。
その神祭、全開した。
神祭の裏に家があってね。
あって、
潰れたんです。2階が追ってきたから。下がぺちゃ。
怪我とかは大丈夫やったんですか？
ほとんど怪我なかったんですけど、もう、で電話したら通じないから、はい、見に行ったんですよ。はい、どうしたら下に埋まってると。で、一生懸命みんなでこう、もう二人が元気な顔して出てきた。
でも怖かったでしょ、それは。
いや、もう死ぬかしら。ガスの家がものせずでし
ょ。ガスが怖かったな。焦りましたね。
これで火事行ったら死ぬなーって話して、手を握りながら。
地震の揺れを知らないですね。
その時はどんな形で、そのペシャンコの中で立ってたわけじゃないですよね。
もちろん横
になって。
ひっついて、状態で、その、寄り添うような形で、その狭いところに二人
を。自信が愛を深めたみたいな。
そう。
ちょっと、茶化したら飽きませんけども、
笑い話しちゃいますから。
生きとったからね、ほんま笑い話できます。
まあ、不幸中の幸いで。
そうですね。
野本石さんがこちらのお風呂を継がはったんは震災の前ですか？
そう、前ですね。全然こう家なんか継ぐ気もなかったんですけど、はい、ちょうど僕、大学出て、就職して建設会社でね、現場監督してたんですけども、はい、1年目ぐらいで、親父がちょっと調子悪くなって、で、まあ、父が亡くなった後ですけども、なんとかこう、ちょっと雰囲気を変えたいということで、はい、レトロな雰囲気でって要望したら、気をふんだんに使ってね、そういう。
こうなってどうですか？でも、特にお母さんなんかね、長年番台座ってはって、息子さんはぴゃーっとこんな風に変えてしまったわけですよね。
あんましょうがないな、思って。
まあ一応意見聞きましたんでね。さやがこう、男湯はこの小窓しかないんだけど、女湯側はね、こう、カーテンをさーってしてて、パッと開けたらこう、喋れるようにな って
る。ああ、そうなんですか。それはお母さん。
そうそう、もう出れるようにもなってますし。
昔からもね、常連さんなんかやったら、お母さんと喋りたくて来る人とか結構おるでしょ。営業時間はのれんがこう出てて、その前に、ちょっとイタリアのレストランによく
ある。ブラックボード
ね。ブラックボードね。はい、あれを置いてあって。
はいはい、
あれ、お風呂屋さん、こんなんやったらええのになって僕ね、前から思ってたんですよ。
あと壁にもね、こう貼ってますけど、閉めてた状態でもお客さんがね、営業時間とか入浴料金とか分かるように、はいはい、そういうふうにして、やっぱり、 分かってもらうとね、そうですよね、知らない方多いんで、今の若い方。
入ったことない人もね、うん、多いですし。あと、こちらの家族の日キャンペーンっていう、
素晴らしいですよね。これも兵庫県の方が進めてて、はい、組合全体では毎月5日が、はい、そういう子供さん無料にして
もっぺんちゃんと言うとかな。毎週日曜日。小学生以下の子供3名様まで、ただ。
ここは浴場の入り口に子供用のおもちゃとかも置いてあって、
ね。ラッキーさん、この大阪のお風呂でね、一人のところあるんですか？
大阪はね、第3土曜日が、うん、今言われたら大人1人に子供、小学生以下かな ?3 人まで無料ってやってますけど、
うん。いや、ほんと少ないんでね、お子さんがかなり。うん、
毎週
あんまりしても、あんまりうちは損がないかなという感覚であるん
です。あと、触れ合い浴場という福祉入浴みたいなこともやったん
ですね。そうですね。これも神戸市の、施策の一つで。
第1、第3
月曜日の、営業時間前2時間を、開放してもらえない。介護の必要な方、障害者とか、年寄り介護必要な方を優先的に入れてくれるということでね。一般でも10年ぐらい前からやってますけども。松葉杖でもね、一人でも、自分介護してなかったも入れる方でも、入れても、入ってもらってますけども。
はい、これは、神戸市はどこでも、どこの銭湯でもやってる。
いや、これはね、一応指定を受けて、けども、そういう手すりとか、シャワー、ホース付きのシャワー。カランとか、段差とかも、ちょっと低くしてくれとか、要望があって、それを合格したとこが、指定される
ね。その人たちにとってはね、
そうですね、最近来られた方もね、ヘルパーさんが来られて聞いたんですけど、銭湯に行きたいと。上がってすぐわからないんですよ。お客さんがね、お冬なんか帰るまで全然、それこそ夜中中ね、結構体の芯が持ってて、もうぐっすり朝まで眠れると。おしっね、トイレ行かない、はいはいはい。
これに入りたくて来るよって多いでしょうね。
そう、朝鮮人参をね、乾燥したのを、あれを袋に木綿のテープ入れて。
はい、でもここはほんで他のお湯も全部ラドンの、
ね。そうですね、ラドンミネラル鉱石っていうのを、で、サウナよりももう お湯で勝負という感じでね、うん、はいはい。
漢方のお風呂とか、ラドン湯とか、そういうので、もう勝負していこうということ。
そして三つのカランとね。
はい。はい。ありがとうございます。最後に、ラジオを聞いてはる人にメッセージというか、お願いしたいんですけれども。
やっぱりうちは特に家族の方でね、はい、来てほしいんで、はい、そういう毎週日曜日無料とかもやってますけども、はい、皆さんでいらしてほしいんですね。それによって、今、4人家族がお風呂いっぺんに来て、銭湯で入ったら、はい、家でお風呂入るよりも、年間にね、はい、なんか1000とか1万トンか CO2 の削減できるっていう、はい、まあ大雑把な数字ですけども、そういうのもあって、
エコにもつながる
ということで、はい、皆さんぜひ銭湯にいらしてください。
はい、ありがとうございます。キミコさんも何かちょっと一言あれば、は
い、まあ温泉にね入っていただいたら確かにいいってみんな寄ってやから、その体のためにもわった心がほっとするわで寄ってやからぜひ来てください。
ありがとう、まあ。
コミュニケーションもね、うん、あるんで。
風呂上がりに、ほんで、お母さんとね、そこでちょっとダベ。
この頃、大人でも話する機会ないでしょ。はい、はい。お風呂で、あおって話できるな、言ってみんな。
マンションなんかではね。
そう。普通の家でも、あんまり用事もないんで入っていかれ。
特にお年寄りはね、ここ来てからね、今日初めて喋ったからね、
うん。そうか、一人暮らしだったら。
はい。
ほ
い
で、
誰々さん来えへんな、とか言って、帰りちょっと様子見ようか、とか言って、実際にね、家でちょっと調子悪かった人もいてはりますし。来なかったで誰かが心配してくれる。
まあそれでまあ地域の中でつながっているっていうのはちょっとね、心強く思わはる部分もあるでしょうしね。
そうですね、非常時の電話番号とかもね伺ってますし、
何かと電話してねって。
もう福祉施設ですね。民謡も聞かせてもらえるかもしれない。仲良くなったら。
調子良くなったら。
一番お箱は何という曲で？
伊勢音頭。
伊勢音頭。ちょっと一節。
バンサ
ー。チャチャンチャンチャラララランダン。はい。
伊勢はない
ありがとうございます。
この続きはね、ここの立場のように来ていただいて聞いていただく。
必ず聞かせてくれるはずですから。楽しみ増えました。
はい。そういうことで皆さんもね、ぜひ一度この立花湯に、はい、来ていただきたいと思います。はい、今日はゲストで三代目のご主人、丸岡信俊さんとお母さんのきみこさんにお話を聞きました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、震災を乗り越えて息子さんが後を継がれるということですけど、うん、継がれたわけですけどね。
よかった、継いでいただいて。
こうやってまた新しくレトロな雰囲気を残しつつ、その人とのつながりも残しつつ、うん、このね、神戸でやっていただいてるね、毎日お湯を沸かして、のれんが揺れてる風景がこの神戸に残ってるっちゅうだけなんですね。
そう。
地域の宝物です
よ、ね。宝物ですよ。
情緒も味わえるし、薬湯もあるし、三つのカランが面白いですね。
その通り。
ね、全くもってその通りです。うん、神戸市兵庫区有馬街道沿いの小さな銭湯、立花湯さん、最高です
お知らせコーナー。このコーナーでは毎回銭湯で行われるイベントや耳寄り情報をお届けします。
はい、行きましょう。
今回はですね、10月に控えている風呂いこか2010について。
いよいよ来ましたよ。
来ましたね。ついにもう日程は決まっておりまして、10月17日日曜日、はい、こちら京都の日の出湯さんで、お昼、まあ、12時ぐらい夕方まで行いたいと思います。はい、終わった後はね、日の出湯さんはその日営業されますんで、
そうイベントの後風呂入れるわけですね。
はい、お風呂道具を持って参加いただきたいと思います。
参加費お風呂代も含んでるという、
はい、大阪 も日程決まっております。
はい、はい、大阪はですね、11月7日の日曜日、京都から3週間後になるかな。大阪市港区の、弁天町にあります寿温泉さんで行います。
は
い
は
い、
これは夕方からなんですね。は
い、
大阪は
まあ5時ぐらいからかなと思います。皆さん絶対開けといてくださいね。
はい、
この日はお風呂入られんけれども、入浴券をまたね、
はい、持って帰っていただきますので、
つけまして、その参加費に含まれたやつを、ね、
またホームページの方で確認してください。
お知らせコーナーでした。
プレゼントクイズ。前回はあの京都の長者湯さんで、問題はお得湯脱衣場のタイル絵は何でしょう。その正解は、
正解は
2番の金閣でした。今回はですね、ご応募が1名様だけということで、
ありましたか。
はい、無条件当選でございます。当選はですね、白柳さんです。おめでとうございます。またあのプレゼント発送のご連絡させていただきます。このクイズってこのまま続くんですかね。
どうしよう。
どうします。立花湯さんの問題で応募がなければ、ちょっと今後考える、
うん、考えなあかんな。
みんなやっぱあの色紙いらんのちゃう。
あんなもんあげようとするから。
ステッカーはね、でもね、もらって嬉しいんじゃないかなと思う。そうですよ。とりあえず立花湯さんの問題をお出しして、
は
い、
う
ん、
答えて残そう。プレゼントクイズね。
はい、では出題です。
いきましょう。
立花湯さんの薬湯は何でしょうか。1番人参実母さん、2番大根息子さん、3番じゃがいもおじさん。じゃんじゃん応募してクイズの生存を願っていただきたいと思います。
お願いしますよ。本当に、
はい、ほんまにね。抽選はね、次回の放送中に行いたいと思います。
やりましょう。
次回の放送は本来でしたら10月の風呂の日、10月26日の予定なんですけれども、
そうですよ、
10月はあの風呂いこかのイベントが控えてますので、
はい、
あの通常のラジオ放送は申し訳ありませんけれども、お休みということで、その代わりにですね、あの我々3人の歌を、
歌、
はい、
もしかしてあの8月1日の商店湯祭りで歌ったあれですか。
そうです。一応ダイジェスト版は放送させてもらったんですけども、ね、重要な歌の部分がぷっつり切れてた、
抜けてましたよ。
はい、あそこをですね、
ジャンカラで取り直したやつ、
その歌をですね、特別放送として10月は流したいと思います。
そうですか。
で、生でイベントに参加していただきたいという、ということで第6回目のお風呂いこかラジオもお別れの時間になりました。
はい、
いかがだったでしょうか。ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。
お待ちしております。
風呂いこかでもね、お待ちしておりますので、ぜひお越しください。
はい、
ということでナビゲーターは私林博樹と、
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂行こうか。